8日木曜日の小樽尻べし版です。最初の記事です。小樽の夜間観光最優秀賞。小樽観光協会が北海道観光機構の伴走支援型観光地域力強化推進事業の DMO 観光地域づくり法人枠で2024年度の最優秀賞に選ばれました。小樽港マリーナに夜まで営業する夏季限定レストランを開店するなど、夜間の観光コンテンツを充実させ、宿泊需要の拡大に取り組んだ点が評価されました。この事業は観光地づくりに取り組む団体を審査し、採択した団体に補助金を支給します。2024年度は DMO 地域単独広域連携の3部門で43団体が採択され、このうち DMO 枠は7団体が選ばれました。小樽観光協会は昨年6月、スキー場スタッフの通年雇用に力を入れる赤井川村国際リゾート推進協会とともに、小樽港マリーナにテラスレストランを開設。10月上旬まで営業し、4000人近くを集客しました。来店客を対象に割安で港内クルージングを楽しめるプランも売り出し、好評でした。北海道観光機構によると、観光地として定番の小樽運河とは別のエリアで集客を図ったことや、スキー場スタッフの夏の雇用先としてレストランを活用するなどの取り組みを評価したといいます。4月24日に市内で表彰式が行われました。次です。総合ぶどう、空洞で日本代表。7月にブルガリアで開かれる総合ぶどう、空洞、空に道のワールドカップジュニア選手権大会に、小樽市立青園中3年の芝尾磯良さん14歳が、アンダー16男子68キロ以下の日本代表で初出場します。芝尾さんは力で押してくる海外選手に打ち勝ちたいと決意します。空洞は頭部に防具を着用し、突きや蹴り、投げなど様々な技を繰り出す格闘技です。芝尾さんは昨年11月に東京で開かれた全日本空道ジュニア選手権、全日本空道連盟主催のアンダー16男子68キロ以下の部に北海道地区代表として出場し、準優勝しました。世界大会の切符を手にしました。大会は7月5日6日にブルガリアで開かれます。芝尾さんは9歳から競技を始め、現在は市内の道場に週3回通い、自宅敷地の石蔵内に設置したサンドバッグや鉄棒などで毎日練習しています。指導する全日本空道連盟小樽支部の佐々木支部長は、相手の攻撃を見切って蹴り技を決める冷静さが強みと評価しています。4月14日に市役所を訪問し、狭間市長に出場を報告。芝尾さんは世界の舞台で勝ち上がりたいと力を込めました。次です。小樽市あさり地区の住民らによる芸術作品が並ぶあさりアートフェス2025が10日から18日新港南会館で開かれます。素材を切り張りして作る技法、コラージュを体験するワークショップなどが行われます。この地区の市民有志で作る実行委の主催です。2021年から同様の催しを開いており、今年で5回目。絵画、切り絵、染色工芸品、生け花などが100点近く展示されます。あさり川温泉在住の美術家、 安倍さん85歳による屋外でのワークショップ無料を初めて開催します。落ち葉を使ってコラージュ作品を作ります。安倍さんがセミを題材に落ち葉で作ったコラージュ作品をプリントした特製 T シャツ1枚3500円も販売します。10日、11日、17日、18日の各日午前10時から午後1時にはアジサイガーデンテラスカフェ有料が開かれます。入場無料、午前10時から午後4時。ワークショップは11日午前10時から午後1時、17日午前10時から正午、午後1時半から3時半。問い合わせは、あさり地区実行委、電話 0134-51-2121 へどうぞ。次です。小樽商科大で7日、2012年に学内で飲酒して亡くなったアメリカンフットボール部の1年生男子部員、当時19歳の追悼式が行われました。学生や教職員らおよそ100人が参列し、飲酒事故の再発防止へ決意を新たにしました。次は、小樽市立図書館からです。子どもの読書週間、4月23日から5月12日にちなみ、図書館に関連する絵本や児童書を並べて貸し出す展示、見る、知る、楽しむ図書館が市立小樽図書館で開かれています。主人公の小学生が事件を解決する児童書、晴れた日は図書館へ行こうや、建設工事の工程を臨場感たっぷりに描いた絵本立てるなど、およそ50冊を集めました。図書館の歴史について学べる本もあります。5月29日までです。次です。エスコンで日ハム選手と記念撮影。小樽市はプロ野球北海道日本ハムファイターズが8月6日にエスコンフィールド北海道で行う西武戦で、市内の小学生と保護者を対象にした応援観戦を行います。参加者は試合前に選手と集合写真を撮影できる特典があります。北海道ボールパーク F ビレッジを運営するファイターズスポーツ&エンターテイメントが実施する北海道応援大使プロジェクト2025の一環です。参加費は中学生以上2500円、4歳から小学6年までが1250円。定員は合わせて80人。希望者は5月8日から31日までにウェブフォームから申し込めます。応募多数の場合は抽選です。問い合わせは市企画政策室、電話 0134-32-4111 へどうぞ。次は岩内からです。岩内町交通安全推進委員会会長木村町長は、町役場で通常総会を開き、2025年度の事業計画を決めました。4月21日に開き、交通安全関係団体や町内会、学校関係者らおよそ30人が出席しました。岩内署の北署長は、岩内署管内の人身事故が4月20日現在で前年同期比2件増の7件、怪我人も3人増の8人になっていることを報告しました。次はくっちゃんからです。新幹線開業時期明示を、後志管内20市町村の首長や議会議長らで作る後志総合開発規制会会長高橋かもえない村長は7日、倶知安町内のホテルで 本年度定期総会を開き、国や北海道に要望する65項目157事業を決めました。およそ100人が出席しました。北海道新幹線の札幌延伸が2038年度末以降に遅れる見通しとなり、一日も早い開業時期の明示と開業遅れに伴う影響を最小化するための包括支援の検討、実施を新たに要望します。北海道横断自動車道では、倶知安、共和2期間の早期開通や、ニセコ、倶知安間の早期工事着手などを掲げました。倶知安町などで外国籍の住民が増えていることに伴い、国民健康保険の加入要件に関する見直しも新規で要望。観光の国際化に向けた人材育成の強化などを重点要望としました。次は寿都からです。寿都の歴史と文化を楽しむことぶきマルシェが二神御殿ビューポイントパーキングエリアで開かれ、町内や札幌、小樽などから多くの人が訪れました。4月29日に開催。二神寮で栄えた橋本家も公開され、町の九谷学芸員が建物の特徴を説明。松前神楽が披露されたほか、牡蠣の販売やキッチンカーも人気を集めました。次は蝦夷富士です。余市の NPO 法人北海道エコビレッジ推進プロジェクト理事長坂本純香さんで、旅で出会った無限集落。春休みに熊野古道を歩きました。高野山から熊野本宮まで通じる小辺路は、予想以上にアップダウンのきつい道のりで、最後は思い切り膝をやられました。絶景や立派な史跡などはなく、薄暗い杉林の中を延々と歩く地味なルートです。昔の人はこんな険しい道をどんな気持ちで歩いたのかな。貴族は神輿に乗っていただろうけど、貧しい人や女性はどんな装備だったのかな、と想像しながらいくつも峠を越えました。興味深かったのは、そんな山奥のところどころに小さな集落があり、自給自足的な暮らしの様子が見られたことです。住まい手のいない家も旅人のために丹念に手入れされており、まるで太古から時間が止まっているかのような佇まいでした。買い物に行くのも大変だし、特に買いたいものもないし、泊まった宿のご主人がおっしゃっていましたが、お米も野菜もお茶も蜂蜜もすべて手作りで、思わず納得しました。そして家の周りで採れた山菜や川魚のお料理のなんと地味深いこと。最近話題になっているウェルビーイングとは、まさにこんな暮らしの中にこそあるのではと感じました。紛争や災害、経済危機など先の読めないこの時代、こういう暮らしをしている人が実は一番強いのではないでしょうか。限界集落なんて意地悪な言い方があるけれど、とんでもない無限集落かもしれません。いまだに膝が痛くて、あの道を歩く勇気はしばらくありませんが、あの集落はまたいつか訪ねてみたいと思っています。蝦夷富士でした。これで木曜日の小樽しりべし版を終わります。